17章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、主よ御言葉なる主よ、御言葉で教えてください、導いてください、イエス様の御名によってお祈りいたします、アーメン。の一節から見ましょう。
ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。
今アハブがイゼベルと結婚してバールスワイを激しくしていったんですね。このバールスワイは雨と関係がある富、だから農業社会で彼らが教えたのがこのバールスワイでした。雨をコントロールすること。だからその雨がバールとアシュタロットの関係で雨が降るということを教えたから、エリアはそうじゃない、ヤウェ、イスラエルの神様によって雨が降る降らない、それを宣言したんですね。だから神様が雨を降らさ与えないということを 2,3 年、だからいくらバールがアシュタロットが頑張っても雨が降らない、主が全部それを握っておられるということを証明したんです。証明するために宣言したね。リセス。
それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。それで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。
だから審判というものは人間が空上諏訪よし神様に逆らってるから審判は来ます。しかしその審判の間、神様が主の御声を聞く人たちを守るんです。どこに行きなさい、そこでとどまりなさい、これをしなさい、これをやめなさい、全部主の指示ですよね。だから主の言葉通りに、主の言葉通りにのね、個性す主の言葉通りにした、これが生きる道なんですよ。どんな時代が来ても私たちは主の言葉に従って動けば、主が養ってくださいます。6節。
幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。
じゃあ主の言葉に従うと、この周りの動物たちもそれに従うんですね。主の命令によって動く人、主の命令によって彼らが動きます。自然界が動きるんで。8節。
すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。
じゃあこのようにカラスが頑張りましたね。その後はヤモメが主の命令に従うんです。だからポイントは何か、私が主の声を聞くことよ。そしたらどのようにすれば主の声を聞くことができるか。私たちが主の前でね、 質問するんですよね。質問する、私がどこに行けばいいでしょうかと質問する。そしたら自分の思いと関係がない別の思いがします。それが主の導きです。主の声は細い重い重いとして来るんです。こうね、大声で耳で語るその声ではありません。主の声は細い声、重い、自分の思いとは違う別の思いとして来るんです。あ、こんなこと、あそこに渡ってそこにとどまりなさい。だから私たちが祈って主の御声を聞こうとすると、自分の思いと違う思いが来る。自分は絶対あの人許せない、しかし別の思いが来るね。許しなさいとかね、それが主の声ですよね。だから主は私たちにずっと語っておられるんです。だからこの私たちがこの主の声を聞くということが重要です。そうするとどんな時代も私たちは主によって守られる。今度ヤムメのところに行きなさい。ツルフェニキアの女性ですね。シドン人の女性。十節。
彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて行った。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで行った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の薪を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。
じゃあ主がそのヤモメのところに行きなさいと言われて、そこに訪ねて行きました。養うんだと彼女をどうしてね。しかし到着してみたらとんでもない貧乏のところで、それも一食残して死のうとする。いや、私が間違って聞いたかな、主が今3年半ぐらい食べさせるところならもういっぱい倉庫にいっぱい何かあって、そのような場所ではないか。しかし主の思い、主の指示は、本当に自分の思いと違うところに導かれますね。従順というものが中、エリアがそこに到着して従順しました。あ、この女性だ、主がこの女性に送ってくださった。しかし現状は何か、もう一食食べて死のうとする、もう何も持ってない女性ですよね。けど神様が送ってくださったからこのように言うんですよね。次。
エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。
じゃあこのエリアが彼女に恐れてはいけません、これが主が導いてくださるその道は恐れがないんです。まだ恐れてはなりません。それでまず自分にその焼いたものを持ってきなさいと。この神様の国は種まきですよ。何をまくかによって刈り取りもするんです。 巻く方法を教えました。私に先に巻きなさい、それで後にあなたとあなたの子供も子供のために作りなさい、ね、14節、
イスラエルの神主がこうおせられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない、
じゃあこの主の思いですね、主の思いは、あ、この女性が自分のために、神様の国のためにまず種をまけば必ずこのように3年の間ずっと油もその粉もつかない、なくならない、そのような、ね、信仰が来るんですよね。大胆にそれを宣言する。だから神様の導き、神様の御言葉、神様の思いに従順すること、従うこと、従ったらこのようにまあこれ患難が終わるまで全部主がこの食料に対して心配がないようにしてくださる。16節、
エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。
じゃあこれが神様の奇跡ですよね。だから私たちが主の声に聞き従う、パッションに行きなさい。アブラハムが私が指示する場所に行きなさいと、その指示した場所に行った。これが従順、神様の御声を聞いて従順すること。まあ試練もあるんでしょう、また疑いもあるんです。けど私たちがずっと従順を貫くことが重要。いや、こんな本当に貧しい人の中で貧しいと、もう一食残して死のうとするヤモメのところ、こんなはずがないと言ったらいけません。まあとにかく主がされたこと従順して、環境がどう展開しても関係ない、それをずっと信じ続ける。恐れることも自分もあるんでしょう。いや、これ一食残ってるのに私が無理するんじゃないか、だから信仰というものはそんなものですよね。最後まで信じ続けること、恐れないで信じ続けなさい。そうすると奇跡が起こります。じゃあ従順して奇跡が起こったんですね。恐れないで信じ続けなさい。ヤイロの娘が亡くなった、みんなが泣きわめく、その報告を聞いてイエス様はそばで聞くんですね。ヤイロに、恐れないで信じ続けなさい、もう決定的に終わったという報告よね。まあこの一食残したということは、で今から3年間雨が降らないのに、信じ続けること、主が導いたことに対して疑うことなく、まあ行きます、できる、ハレルヤ。信じ続けよ。じゃあ、マルコ何章？11？ 地域一節から見ましょう。
さて彼らがエルサレムの近くに来てオリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。
じゃあこのこともね、じゃあ他の人のロバの子ですね、トロボでしょう、トロボのように見えるんです。ほどいて何をするんですか、ね、これが主の御声に聞き従う時、私たちが会う環境なんだ。この本当にじゃあ従っていったら、まあ現場でね対応されるんでしょう。そのようなことでも主の声があれば、それで従うことよ。それで何をするんですか聞くんですね。そしたらまた主の声が、主がこう利用です。じゃあここまで従うか皆さん、主の声に聞き従う訓練が必要よね。さっきもとんでもない家に導かれましたね、エリアが。 今も、じゃああなたは行って他の人の家のそのロバの子を連れてきなさい、じゃあこのようにする従順というものがものすごくね、だから誰にもそのようなことを教えるんではないんですよ。言われることではありません。弟子、聞き従う人に、じゃあどうしてロバの子を触るんですか。もう大変でしょう、それはね。今現代社会でこんなことがあったらけど、これを従順する、主が言われたから。そしたらどうして触ってるか、どうしてほどいてるか、主がご利用です。そこにも主の感動が起こるんだよ。だからね、このエリアもそこに行ってたし、またこの女性もエリアがね、まず私にその残りの一食の分を私に持ってきなさい。じゃあその女性が、何、どうして私たちの終わりの食をあなたが食べようとするか、と反発したら終わりよね。しかし主が用意された人は主の声を聞くんだよ。それをじゃあどうぞ、捧げる、これも主の声ですよ。皆さんがね、献金を捧げる、今この建物を皆さんの献金によって建てられてるんですけどね、想像もできない、ね、その捧げる人もいました、どうして主の思いがある、私も何か捧げようとするときにはね、もう喜びがあって、確信があって、平安がある、もう 捧げても何も、惜しんだりする思いが全然ない。これを捧げる喜びをその時奇跡が起こるね。だからいつも自ら進んで捧げる精霊の働きはこの自ら進むこと、無理やりいやいやではなく自ら進んで喜んで、だからまあこの女性がこのような主の御声に聞き従う、まあ、御声はこう耳で聞こえるんじゃなくて、ああエリアが言ってる言葉に動きたい、動くんですね。じゃあどうぞ、これが主の声ですよ。じゃあこの主がご利用です、じゃあどうぞ、これが主が定められた人々の動きですだから弟子がそっちに行って命令した通りに動いたことも、まだそれをほどいてる、ね、自分の、ね、ロバの子でしょ、それに対してじゃあどうぞ主に、用いられますように、まあ、彼は主から癒されたかもしれないね、主に大きな恵みを受けた人よ。だからすぐ心が動いて、じゃあどうぞということになってる。だから皆さん、主が自分に語ったとすれば、その道に行ったらね、さっきカラスも動くんでしょ、まだヤモメが一色残ったその部分も捧げるんですね。まだ今日のこのロバの子をほどいてる、その人に自分の財産ですよね。ロバの子は運搬する、トラックと同じよ。それをじゃあどうぞ使ってください、じゃあこのことがね、主の御声ですよ。主の御声に聞き従うこと。七節。
そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいった。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、糸高きところに、
これがチェカリア書9章の御言葉が実現されたことでありますね。このチェカリア書の御言葉がイエス様がまず信じて、またその通りに動きました、ね。そしたらチェカリア書の御言葉をが実現されるために、そのロバの主人がね、じゃあどうぞ、そしてイエス様はそこに乗られたんですね。今私たちが聖書の中でね、アリアのこと、イスラエルのユダヤ人たちがね、自分のところに自分の土地に帰っていく、そのことに対して私たちにそのような思いがあったよ。ロバの子の主人のような思い、自分のものをじゃあどうぞ主の御言葉が実現されますように、それをやってますね。だからそういった人たちを主が用いて主の御言葉を実現してるんですね。 じゃあ今回はジョージアというところに行くんですけどね、4月にその人たちを飛行機に乗せて、私たちもそこに入って一緒に行くんです。今回は名誉市民として、なんか賞を与えるって、私も名誉ユダヤ人になってるねまあ不思議ですね、御言葉が実現される時代に、そこに私たちが一緒にいるということ、その友人たちがそれを運んでくれるという御言葉が実現されるんですね。私たちはそれを喜んでるんです。だから主に従うと主の御言葉が実現される、私たちを通して。本当にそれが感動ですよね。じゃあ祈りましょう。